のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日は2017年初めての収録になるんですが、今日は東京神田の駐車場よりお届けしております。今日は初めての方なんですけども、何人かは多分聞かれてるリスナーさん多分いらっしゃると思うんですけど、このラジオの人です。どうぞ。
はい、中堅ネットラジオをやっておりますラジオ食堂の坂谷と言います。よろしくお願いします。
坂谷さん、
はい、
中堅ネットラジオ、
中堅ですね。
中堅って何をもって中堅っていうのか、
なんとなくですね、
なんとなく漠然と
漠然と
野木津兄さんみたいな。
そうですね、
野木津の方がでもね、はい、多分
まあ
若いんですよ。
そうや
けど、結成して何年っていうとね、
はい、まあ中堅っていうのは芸歴というよりかは業界内でのスタンスというかポジションというか、そんな感じですね。
そんな坂谷さんなんですけども、
はい、
ラジオ食堂っていうネットラジオをされていて、はい、ラジオ食堂そのものは
確か2011ですね。
11年、
震災の年です。
の年に、はい、ケロログでやられてたんですよね。
今は亡きケロログでやっておりました。
そうなんです。僕もあれいつぐらいから聞き出したのかな。
ちなみにですね、うん、実は結構前から、
はい、
東横名人さんからはラブコードをいただいておりまして、
明けましておめでとうございます。本年は撮りたいですねって言って3年目ぐらいで、
そうですね、
まあ、今年は明け褒めメールも送らずに
一番最初に、
はい、
東横名人さんからラブコードいただいたのが2013年6月14日って書いてある。
細かいな。
えらい前やなって思うんですけど。
いや、やるやる詐欺なんです
よ。いや、僕の方がやるやる詐欺だったんですけど、これに関しては。うん、まあ、でも、そんな、っていうかですね、2011年に初めて、うん、で、2013年ぐらいに、初めて聞いてますよと、面白いですよと言っていただいて。
そうですね。はい、で、もともとイニシャル G ゼータの方を聞いていただいてて、
あ、はい、
確かミクシーでもね、
はい、
あれですよ、ケンタッキーフライチキンのカーネル・サンダースが、阪神のビジター用のユニフォームを着てるアイコンは覚えてたんですよ。
ああ、そう
そう、ね。あ、そういえば坂谷って本名みたいな名前でラジオをしてる人ってこの人なんだっていうのを改めて認識した。
そういう形やったんですか。
そうそうそう。ああ、で、多分配布会来たことあるんだろうなって
。ああ、そうなんですよ。
そう。でも全然顔も名ももう覚えてもないんで。
まあ、そうそうですね。
どんな人やったかなと思って、ラジオをね、ずっと聞き続けていくと、はいはいはい、まあ、ちょっと今日初めて関連で会って、
はい、
結構言われるでしょ。
あ、言われますね。印象全然ちゃうって言われます。
ギャップ、
はい。こんな僕でも、
うん、
たまにイケボって言われたりしますからね。
あ、イケボと言われるんですか。
イケボと。いや、自分自身そんなこと全く思ってないんですけど、
うん、
イケボと思われてる節がたまーにあるんで、
うん、
いやー、また全然違うって言われますね、特に。会社の中で違う営業所で、
うん、
今僕がこうやってラジオで喋ってる、このトーンより、
またもう一億多分
ですか。はい。もうちょっとだけ高いトーンで、電話対応するんで、だからもう、さらにイケボになってるんですよ。会社内では。で、しかもそれで、坂谷像っていうのが作られてて、うん、あったら、何この、
厚生連みたいな感じには多分聞こえるんですよ。
ああ、
多分。腰の低い。
はいはいはい。
この蓋開けてみたら、みたいな感じ。これ言っちゃダメなのかな。そうそう。で、これね、ピーって鳴らすと思うんですけど、
はい、
見た時の楽しみだと思います、これは。
ああ、そうですか。
うん。坂谷像ってこうっていうのみんな、はい、命名の坂谷像があった方が多いと思うんですよ。
そうですね。
多分ね。いや、んで、あれですよ、ラジオ食堂は、僕ちょうど聞き出して面白いね、とかって言ってた矢先2014年
はい。
で、ぐらいでしたっけ。で、坂谷さんがずっと名古屋で働いて。
あ、そうです、そうです。はい。
で、いきなりラジオ食堂解散します。無期限活動休止。
ああ、そうですね。それが2015ですね。
15年。
はい。2015年の3月ぐらいですね。はい。
あれ。何があったんやと。
何があったんやと。それまだけど、公には一切言うてないですけど。
うん、
はい。まあ、これからも言うつもりはないですけど、まあ別に今やったら言うてええんかな。いや、大した話じゃないんですよ、本当に。
うん、
はい。
まあ、転職したん。
まあそう。
ですよね。
まあ要するにそう。
うん。それは分かりましたよ。もうオープンには言ってないんでしょ。
オープンには言ってないですね。
言ってないでしょ。まあ、はい、転勤なのか、
はい、
グループ内でも一日移動だよみたいな感じで、
ああまあまあまあまあその可能性もあるわけですけどね、
なんとなくね、
はい、
うん、っていうことで、
はい、
浅田さんにはもうラジオ食堂って終わっちゃったんだと、
はい、
でもまあツイッターとかでね、
はい、
やたらまあ上がってきて、メッセージはメッセージじゃなくて、
はいはいはい、
なんか人やたら原付きなのか何 cc かよくわからない、はい、バイクで
110cc です、はい、
やたら瀬戸内海の方ぐるぐる行ったりとか、はい、ああそういう人なんだ、
はい、そうですね、まあ、ラジオ食堂は基本的には食い物系ネットラジオなんですよ、
うん、
まあ、なぜ食い物系かというと、まあ、いろいろ理由があるんですけども、
うん、
まあまあ、当時、始めた当時、やってた時に、まあ、食い物の話するの楽しいなっていうのがあったんと、まあ、もう一つは、競合する他ネットラジオがなかったっていうのもあって、うん、まあ、未だに実は競合するネットラジオほとんどないっていう、実はブルーオーシャンのところなんですけど。
意外とないですよね。
意外とないですね。
意外とこんな食べ物って、なんぼでもいいよあると思うんですけど、
はい、
意外とみんなやらない。
意外とやらないですけどね。うん、まあそれで、まあその食べ物系のネットラジオをやってる中で、
うん、
まあ一つよくやってたんが、そうやってバイクでどっか行った、いわゆる旅ラジですよね。
うん、
それでやってたんで、まあラジオを休止してる時も結構いろんなとこ行っとってんで、行っとったんですよ、
うん。
はいはいはい。
でもやられているメンバーとしては、
はい、
坂谷さんの、
ソロ活動。
学生時
代
の、
基本的には
ソロ活動なの？
ソロ活動ですよ。ラジオ食堂のメンバーは、基本的に坂谷だけですよ。う
ん、あ、そうなんだ。
そうなんです。他は全員ゲストです。
全員ゲストなんですね。
いや、そうです、それは。
なるほど、なるほど。
まあ、ある種、東横さんのスタンスに近いところなんですけど。いやまあ、いろんな理由はあるんですけどね。これに関しては。
なるほど、でも、結局、シーズン2って言い方が、
はい、
なかなか今、いや、そうだから一旦ラジオやめて、やめてってか休止して、
はい、
去年の年末でした、あ、一昨年の年末くらいでしたっけ、
そうですね、去年、シーズン2始まったのが、うん、去年2016年の5月です。
はい、5月ね。だから1年間行くか行かないかくらいでもう一回再
始動させました。そうです、はい。
まあそれは生活がまた落ち着いてきたから
とか。そうですね。
まあでもあれですよね。まあラジオをやり出して、でも名前がね、やっぱシーズン2っていう響き僕羨ましいなと思って。
そうなんですか？何がですか？
なんか、いや、よくないですか？24みたいな、東京 FM のアベレージとか、シーズン12とかっていう日が来るかもしれないですからね。
ああ、確かにそうですね。
うん、
僕が、なんとなく念頭あったのは、やっぱり孤独のグルメシーズン2。
それはね、それはね、今日、うちの嫁さんに、
はい。
いや、実は、坂田に何菓子っていう人と会うんだよ。
ああ、
このラジオなっていうので、アイコンミスってシーズン2っていうのは、孤独のグルメを意識してるのって言ってましたから。
ああ、バレてた。いや、そこまで意識してたわけじゃないですけど、
うん、
まあ、響き的になんとなくそれを意識してましたね。はい。あとこれ完全に余談なんですけど、
うん、
ラジオ食堂シーズン2ので第1回放送は、大阪でやってるもっこもこパレードっていうのがあって、
はいはいはい、
ネットラジオの、まあ、いろんなところがより集まった、うん、とこが、ね、ご助会みたいなところがあるんですけど、はい、そこで集まって、そのネットラジオのみんなで、
うん、
ラジオ食堂の新しい名前を考えようと、
うん、
それが実はラジオ食堂シーズン2の第1回なんですけども、うん、それ聞いていただいたら分かる通り、その中で、出たアイデアは一切使わなかったっていう。
まあ。
まあ、まあ、それね、そうしたらわかるん、そうしたらわかんねん。うん、そんなね、人が集まったらね、そんなもん大喜利大会になるのわかってるから。
まあ、なんかすごいね。
ね。大喜利、うん、結局みんなで、おっさんどもが5、6人で、大喜利して、キャッキャキャッキャして、30分か40分経って終わりみたいな。なんやねん、この放送は一体っていう。
そんな感じだったんですね。
そんな感じで、
うん、
で、まあしゃあないからじゃあもうシーズン2でええわってそんな感じだったんですよ。
いやまあいいですよね。でもね、
あ、はい、
うん、でまあ今日はね、坂谷さんがたまたまだからずっとあのトロトロいでも撮れなかったんで、
はい、
まあ出張だからはっていうので急遽メールが、メールっていうかもうアドレスも知らないからツイッターのダイレクトメッセージで人と会うっていうのが初めてでしたね。
あ、そうなんですか。
うん、
最近でもメールのやり取りの方が少なくなってます
ね。そうなんですよ。でこれ今日ちょうど坂谷さんとやり取りするてる並行で、僕は大学時代のクラブの東京会をやろうっていうので、
はい、
今必死に LINE とかでいろんな人に僕が幹事になってやってるんですけど、
はいはい
はい、久々にイージーウェブメール使いましたね。
そうっすね。
よくわからない人、なんか LINE の LINE 出てるけど LINE 使ってるかも怪しいから、
はいはいはい、
もう。ちゃんとイージーウェブのメールで、みんなそもそも機種変更とかするとキャリアメールってちゃんと設定引き継がられない時が多いんで、
そうですね、
はい、僕も最近ちょっと携帯あのアップルケアでもう一回新しいやつ来たんですけど、はい、2週間ぐらいイージーウェブメール設定してるの忘れてましたね。
いやし、今はね、なんつうんですか、MVNO つうんですか、
うん、
あの格安携帯電話ではそもそもキャリアメール自体が存在しないっていう、
そうですよね。
そういう世界になってますから。だからね、もう時代の異物ですね。
届いてるのかなってすごい不安なんですけど。
もうスカイメール並みにもう異物になっちゃってますね、イージーウェブが。
それ以前にね、ショートメッセージ送ってる人が、携帯番号は間違ってないはずなのに、
はい、
ショートメールが届かないっていう怪現象も。
ああ、多分それは、うん、MVNO なんじゃないかな。あの、MVNO で、ショートメッセージを、うん、あの、使う使わないって設定できるんで、
はあはあはあ、
多分それじゃないですか、
ね。おかしいな、その人ね、某キャリアに勤めてる人なんですけど、それはありえないと思うんですけど。
いやでもあるんちゃいます。別にトヨタ自動車の人がみんなトヨタ自動車乗ってるわけになっちゃうからね。
まあそんなもんなんすかね。
そんなもんすか。
いやいや、まあまあ、それはさておき。
はい、
では、坂内さんが来たということで、
はい、
まああれなんですよ。もう、枕の話になるんですけどね。
はい、
神田で待ち合わせして、
はいはいはいはい、
神田といえば、まあカレーでも食いに行こうよって、
はいはいはい、
ボンディに行ったんですよ。
ああ、名店ボンディですね。
名店ボンディ。
あの、神田カレーグランプリ2011年グランプリのボンディ。
そうですね。初代チャンピオンなんですよ。
あ、初代なんですか。
確か。中川家みたいなもん。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。でもそのボンディ神保町の本店がいっぱいで、
はい、
で、止めた駐車場が、まあ高い。
高い。
あれ10分300円でしたっけ。
そう。えぐかったな。
なんかすごい氷菓子に騙されて、ここに止めざるを得ないみたいな状態になって、その中なんですけど、ボンディって2つあるんですよね、近くに、ね。
あ、はいはいはい。
あの、ボンディ神田大町店っていう。
あ、はい。
そっちの方に行ったら、まあ、比較的並ばずに行けて。
はい。
で、もう一軒、俺がもっといいお店を教えてやるよっていうので、大宮っていうね。
は
あ
は
あ、あの、ボルシチが食べれる、ケーキ屋さんがあるんですよ。
はい、
そこに行ったんですけど、そのいっぱいで。
そうですね。さすが日曜日。
まあ、今日は駐車場に無駄に止める日が、
そうそう
止める日だったなっていうので、今日最終的に今戻ってきたのが3時ぐらいなんですけど、
はい、
神田の元々にある、こう、カーシェアの車の基地からね、
はいはいはい、
止めてやってるわけですよ。は
い、でもあれでしたよね、
うん、
あの、よく、無駄に動いちゃったね、無駄に駐車しちゃったねって言うけど、
うん、
今日ほど無駄な駐車した日ないっすよね、多分。
多分ね。
ほんまに無駄なことばっかりしてましたね。
もう、僕はパーク24にどれだけ貢献したんだ
ろう。ほんまや。ほんまや。
ということで今日は、そんな坂内さんと、まあ多分2本分ぐらい撮れるかなと思うんですけど、まあ、角の話があるのかないかちょっとわかんないんですけど。
ないけど、そんなもん。
とりあえずやってみようやっていう感じでやっていきたいと思います。
はい。
ラジオ食堂シーズン2に入ってからは僕はあんまり正直ごめんなさい聞いてないんですけど、最近聞いた中で一番ちょっとヒットしたのは、過去にいろいろラジオ食堂っていろんな企画立てられてて、その企画って面白いなと思うんですけど、
ありがとうございます。
一つは外食ドラフト会議って、なんか、ちょっとどっかで、なんか、帰れま点的な感じもあるじゃないですか。
そうそう、地獄の企画
で。地獄の企画というか、外食産業をラインナップ上げて、
はい、
第一次志望選択外食チェーン店。
そう。
松屋とか、
そう。
俺の生活に欠かせないのは松屋から松屋を1位にしたい。
そう。それでみんなで取り合って、うん、それ取ったやつしか、あの、3ヶ月間ぐらい行ったらあかんっていう。いや、別にあの、 まあ、そのドラフトに上がってないとこ、うん、例えば先出てきたボンディとか別に行ってもええねんけど、うん、まあ、そのチェーン店としてすごい勢力が大きいところ、松屋とか。
マクドナルドに行っちゃダメとか。
そうそう。
自分の生活の中でプライオリティの高いものを、はい、基本的に上げていかないと、しんどくなるよ。
しんどくなる。あれね、何が時刻かって言うて、うん、誰も得しないんですよ、あれ。
誰も得しないですね。
そう。
何やってんのって感じですけど。
そう。そう。普通ね、うん、ギャンブルっていうもんは、うん、ハイリスク、ハイリターンやからギャンブルするんですよ。
うん、
で、もドラフト会議は、ハイリスク、ノーリターンですからね、あれ。リスクだけ高くて、僕ら損ばっかりして。あれほんま、なんやろな、っていつも。まあ、それでも、リスナーさんは、あれが面白かったっていうし、うん、他に、で、あれ、外食ドラフト会議した後に、うん、おかずドラフト会議しましょうって言ったら、うん、まさかね、
うん、
ラジオ食堂の他のメンツがおかずドラフト会議やりたいとか言い出して、
あ、珍しく、
この獅子神中の虫のようなやつがおって、
うん、
おかずドラフト会議やりましたよ。もう
おかずドラフト会議って、でももともとその分母って言ったらいいの、
はい、
どういうラインナップを上げるっていうリストアップって誰がまずやるんですか。
あ、それ俺やりました、
ね、あ、やったと、
はい、俺がやって、まあ、メンツにこれでいいって聞いて、バーってやって、うん、その感じです、はいはい、ほとんど俺が決めました、はい。
あれもね、多分本当にニコ生とかでやったと思うんですよね。
まあそうでしょうね。
絵で誰がどう食っていたかっていうのが分かったら一番いいなと思うんですけど、
はい、
うん、でその他に最近やったのでは、はい、あれですよね、フード老害。
あ、フード老害、ね、
これは北谷さん。
あ、そうですね、
一番よく出られている、はい、
ラジオ食堂によく出ている北谷さんが、
何でしたっけ、家族生活でしたっけ、何生活でしたっけ。
あ、生活クラブ。
生活クラブってよく調べてよく分かんないんですけど、あれはちょっとした何、
生協です。
生協、
生協、
生協、ものづくりにこだわった生活クラブの食品、
はい、
商品しか北谷さんは、
あ、まあ、そこで、それはね、別の人なんですけど、うん、まあでも、北谷さんが、老害って言い出したのは最近なんですよ。
うん、
まあ、要するに、あれなんですよね、食い物のこだわりが異常に強いと。まあ、対して、まともな人はしてるわけでもないのに。
俺はこれは嫌やな。
そう。そういうね、まあ、そういうので、ちょっと僕が、去年ぐらいから北谷のことを老害って言い始めて、
うん、
そうしたら妙にリスナーさんの反響も良くて、
うん、
もう今や老害ですよ。もうフード老害、フード老害北谷っていうことになったんで、
うん、
じゃあもうみんなで自分の老害っぷりを見せようじゃないかっていう感じで、
ね、
はい、まあ、僕は自分は老害であるという認識はなかったんですけど、うん、まあいろいろ話はさせていただいたんですよね、うん、はい、あれも結構評判良かったですね。
なかなかね、はい、キャッチーな言葉が結構あるんでいいなと思うんですけど、
は
い、
あれ本当はフード右翼にしたかったんですよ。
ね、フード左翼ってあるんですよ。
そう
フード左翼の本買いましたかね、僕。
あ、買いました。ほんま、はい。フードに対して保守的という意味で、最初の思いついたワーディングがフード右翼だったんです。
フード、だからフード右翼の定義って、むしろ、あれなんですよ。マクドナルドとか、そっちの方っていう定義されてましたよ。フードサイクはどちらかっていうと、オーガニック寄りなんですよ。
ああ、はい、はいはい。
フードサイクの本ではね。
あ、はい、はい。
ちょっとイデオロギーがかかってるかかってないか微妙なんだけど、まあ、言ったら、ヒッピームーブメントからの延長線上にあるのがフード左翼と言われ
てる。そうなんですね。
その本のフード右翼は、どちらかというと、ファストフードの方を、フード右翼ってしましたね。は
い、だから、あれでしょ、左翼とか、そういう思想を持ってる人が食べがちなもんっていう意味じゃない、
う
ん、
そう。
ね、あれ。だから、使われへんやんってなったんで、フード老害にしましたけどね。
フード老害の方が確かにもピンときますよね。はい、
うん、
うん、
いや、もうあれでしょ、衛星さんとかももう完全にフード老害でしょ。
いや、そんなことないですよ。
そ
んなことないですよ。僕、ボンディの、じゃがいもも美味しくいただきましたよ。坂谷さんはボンディ行く前から、俺はじゃがいもが、なんかよくわかんなくて、いやっすみたいなことをずっと言ってるから、何かこいつって思いながら。素直に、だってあれ、欧風カレーは、じゃがいもを食べるっていう、お作法でしょ。
いや、知らんけど。
そんなんいらんいうやつは、
オフカレー来んなと。
いや、来んなやなくて、オフカレー来んでもいいじゃんっていうのと、
そうかな。
じゃあ、それはあれ、飛び出しんち行って、はい、童貞ですって言って、ちゃんとお茶菓子出してくれるのを、こんなお茶菓子なんか意味ないじゃんっていう、不遂なこと言ってるのと近いような。
近い
ですよ。帰れって感じですよ。
近い。 なんで、そうかな。
じゃがいもが来た、サザリさんが嫌いだからでしょ。
いや、まあそうかもしれない。いや、あのね、
うん、
あの、東京の人はね、そういう、うん、あの、オフカレーとかボンディとかね、行ったことあるかもしれへんけどね、うん、他のね、あの、東京以外に住んでる人はね、
うん、
あんなね、壁食う前にいきなりじゃがいもボーン出してくるような店知らんからね、あれ見たらもうなんか、どうしたらいいか分かんなくなりますよ、あれ、ほんまに。
だから、坂谷さんの解釈では、あれは、ふかしたじゃがいもが来るんですよね。で、バターがポンって置いてあるんですよ。
あの意味わかんないよ。
で、あれは単体で、前菜のつもりで僕は食い合えばいいんかなと思ってるんです、ずっと。
いや、多分ね、その解釈違うと思う。
いや、だからそこのいる坂谷坊は、これを刻んで、それはカレーの上にトッピングしとやるべきだ、みたいなことを言っていて、でもそんなことやってるとどこにもいないんですよ。
そう、まあ、僕も今日実際、あの、それせえへんかったけど、うん、でも、わからへんわね、いつも。どうすればええねん、このじゃがいもと。
それね、やたらね、なんか関西で食べ物にこだわる人って、カレーに対してなんかイチャモンつける人多いんですよ。
ああ。
四畳半武器の吉田さんと、
はいはいはい、はい、懐かしいですね。
ここ2年ぐらいスカイプやってないんですけど、
はいはい、
一時、あの、ゴーゴーカレーが関西に進出してくるっていう話になり、
ええー、そうなんですか。
だから今ゴーゴーカレーできてんのかな？で、はい、ゴーゴーカレーって甘いじゃないですか、
はいはいはい、
で甘いんですけどカレーの上にソースがまだかかってるでしょ、
はいはいはい、
なんなんこの黒いですね、なんなんこれわけ分かれへんわこれ、いやいや吉田さんそれ違う、それはソースや、なんでこんな汚いもん食べたらダメなんみたいなことを言っていて
それは
みんなねカレーに必要以上に食ってかかるんですよね。
まあでもこだわりが多いジャンルかもしれませんね、カレーは。
いや、だからこそそっちも僕フード老害じゃないかなと思うんですけど。
まあかもしれませんね。
いやいや。で、法の他にあの、坂谷さんの老害っぷりはどういうとこがあるんですか？
いや、僕どう、まず大前提、うん、僕は老害者ありませんから。
いやいや、でも俺の老害っぷりっていうので、こう、まあ挙げてましたよね。
ああ、まあありましたけどね。うん、まあだから、例えば、居酒屋では、生ビールはもう全部なくせとか。
瓶、うん、ビールにしろと。
全部瓶ビールにしろとか。
その理屈もね、よくわからなくはないけど、ビールってなんか、味の薄い濃いとか、多分あれビール会社の人から聞いたら、はい、あれあるんですよね、いろいろね。生ビールでも、いい生ビールと悪い生ビールが、
うん、まあ、
あるって噂あるじゃないですか。はいはいはい、何わらわら、ブレンドとか、なんか水で割ってるみたいな。
そうやな。
そんなんあるでしょ？
まあありますね。
瓶になるとそれは平行線。いや、線を抜かずにこっちに持ってきなさいみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
一時言う人もいましたけど。
ね。あの、ジョジョ散布であの、ジョセフが言うとったやつね。あの、線抜かずにって。いや、でもほんまそういうことなんですよ。
うん、
あんなね、あの、だから、わけわからんもん出されるリスクさえあるんですよ。あの、下手したら、小麦ね、
うん、
あの、生とか言って出されるかもしれないんですよ。うん、あの、僕、昔、名古屋住んでた時、あの、近くのね、案外気に入ってた居酒屋が、うん、あの、通って半年後ぐらいに、うん、自分が今まで生ビールだと思ってたやつが金麦やったって、分かった、ショックがね、えらいことですよ、あれ。
ああ、でもビールって、分かんないかもしれないですね、やっぱりね。
だから瓶ビールが一番いいんですって、
う
ん、
いやそれは分からなくはない、はい、確かに、
はい、うん、いやしかも、まあ、この話も大事なことでもう散々しましたけど、
うん、
いやだからね、今やその瓶ビールの方が、
うん、
あの選べることのことが多いんですよ。だからサントリーにしますか、うん、キリンにしますか、アサヒにしますかと、うん、ほとんどの店で生ビールって頼んだら生ビールが出てくるじゃないですか、うん、選びもできひんし、あのギャンブル性も高いし、
そうですね、
ね、もうええことなんもないです。で、あの、まあ、たまに、あのギャンブル性っていうだけあって、
うん、
すんごい美味しい生ビール出す店もありますよ。そら
それあれなんかマイスターのなんか缶とかってアサヒのやつあるじゃないですか。
あ、はい、
あれはいい店じゃないですか。
うん、
あれやってて薄い金麦が出てくるって言うとそれはダメでしょ。
まあないとは思いたいですけどね。
でもそういう店あんの？
いや知らん。いや僕は
コールドエクストラと一緒になんかあるじゃないですか。
あ、でもエクストラコールドね、うん、あれもエクストラコールドね、ちょっとあれこそね、
うん、
実はやばいんちゃうかって思う時あるんですよね。
あれ飲んだことないけどね。
いや美味しい、あのエクスアコードってちゃんと看板かけてやってるとこすごい美味しい店多いんですけど、
うん、
あれでもね、どっかに、エクスアコードとか言って金麦出してるとこ合うと思うよ、多分。
すごい金麦丸もんやな。
多分。だって、あれって、温度がめっちゃ冷やっこいから、うん、やっぱり味わかへんから、うん、まあ、美味しいっていう感覚はあるんですけど、うん、繊細な味もわかんなくなってるんで、うん、あれこそもう、金麦を、隠すには絶好の名菜ってやつですよね、ほんと。
確かにね、凍らした味って、誰もわかんない
ですよ。わかんないですよ。はい。
確かに。そりゃそうだ。
だから、ちょっとエクストラコードね、ちょっと疑ってかかった方がいいっすよ。う
ん、あんななんかいろいろ表彰みたいなみんな置いてますけど。
そう。わからへんよ、うん。
第三者機関作った方がいいんですね、そうなると。
やしね、うん。あ、でも、そう聞くとちょっと怖くなってきたのが、うん、エクストラコードって言うけど、うん、エクストラコード生ビールか、うん、エクストラコード金麦かわからへんよね、あれ。
わからない。わかんない。今となっては。
エクストラコードって頼んだら、堂々と金麦出されるかもしれないよな。
だって、あの、凍らしたらだいぶわからへんやろ。
わからへんよって、実はわからへんし、俺。
ガバガバやし、下なんで。
うんね。
やっぱり。あれは確かいい発明かもしれないですね、そう考えると。
いや、多分そういう意図はないと思いますけどね。
怒ってきますよ、ビール会
社。ほんまに。
いや、でも本当にその、老害っていう切り口っていうの面白いなと思ってますけど、僕、まあこれね、ちょうど坂田さんが今日来て、その僕今日前日にあげたラジオが、はいはい、まさに食べ物についての食べ方の作法っていうのを坂本さんと僕は非常に自意識過剰で、
あ、人にまさに老害です、う
ん、人に見られてるんじゃないかって、
はいはいはい、
だから僕と坂本さんは基本的にカレーをくっちゃくちゃに混ぜて食うやつは死ねばいいのにって思ってるタイプ、
老害です
それ老害、はい、老害なのね、
あの人のね、うん、あのそういうものを許容できない、
うん、
老害ですこれは、はい、
ちょっとまあいいんだけど、自分はそうありたくないな、みたいな。
ああ、はい。いや、それはいいんですよ。うん、自分のこだわりって持ってるうちは全然 OK で。
つらい人に強要する
って。そうそう。だから、死んだらええねんって、普通思わへんから。
いやいや、言うまままま。あね。
うん。思わへんから、そんなこと、
うん。うん。
それを人に強要しだしたり、まあ、心の中でもね、死んだらええねんって思う時点で、老害ですって、そんなもん。うん、どう考えたって。
だからもうね、今の若い子は、そんなに食べ物にこだわって、ないんじゃないかなって。
ああ、可能性としてはありますね。
なっていて、そういう意味では、ひょっとしたら本当に老害って言い方は、ハマるかもしれない。
そうですね。
だって若い子がそんなに食べ物に執着してるっていう、執着してんのかな？
いや、わかんないですけどね。あ、でもね、ただ一つ言えることはですね、うん、今の大学生は、うん、もう、低くらい、取り貴族しか行かないですよ。
取り貴言いますもんね。
はい。
本当に。トリキーっていうのと、
はい、
私最近ね、関西出身の子に、
はい、
USJ のことをユニバって言われて一番衝撃を受けましたね。
何が？
いやいや、
いやいや、言うって。
言うの？
言う
の？
なんで？
だって、いや、僕、
なんプロレス団体のユニバーサルと混同するやんって思ったん、お前もしかして。
ユニバっていう、ユニバ G みたいな、大神健太みたいな。
それは分からへんわ。
いやいやいや、USJ じゃないの？って、うん、いや、ユニバス。意味がすごいっすねーって言ってて、
うん、
ユニバって言うんだって関西の子はって
言うよ。
いやでも東京の人はユニバって言わないらしいんですよ。
ああ、そっか。
USJ か UFJ かって言ってくれる。間違いない
。
未だにね、ありがちな。
まあまあ可愛らしい、
ね。可愛らしい。っていうのに慣れてたから、いきなり滋賀県出身の彼が言うのは、あの衛生さんユニバってユニバ行ったことありますよ。俺、うん、USJ のことか。行ったことないよって。っていうぐらい本当になんか断絶されてるもんもあるから、食べ物に対してもね、多分みんなもうサワーばっかり飲むじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、
僕お酒弱いんでサワーよく飲むんですけど、
はいはいはい、
うん、
まあっていうのはあるかもしれませんね。
うん、
まあこれ本当よく言われる切り口なんですけど、やっぱり若者の酒離れ、飲み会離れっていうのはねすごいありますんで、
うん、
うん、でもこれ、ちょっと別のところで聞いた話やけど、僕、大学の部活に未だに通ってるんですけど、
はい、
去年の、部長は、めっちゃ新入生を辞めさせてしまった、うん、ちょっと悪い部長なんですけど、それなんでなんて聞いたら、こっそり他の部員に、飲み会があまりにも少なかったからって聞いて、ええー、ってなったんだけどね。
飲み会があまりにも少なかったから定着しなかった。
そうそうそうそうそう。
ああ、でも意外なこと。
意外っすよね。
意外。お茶、ティーパーティーでもすればよかったんですか？
いや、まあ、ティーパーティーさえもせんかったからあかんかったんやけど、うん、まあ、ちょっとアスペ気味の子やったから。 まあそれは
ダメじゃん。
まあそれはええねんけど。まあでもね、本当にまあ酒離れね、あの飲み会離れってあって、あそうそうでね、
はい、
それに関して言うと、僕アンフィシャーにですね、
うん、
飲み会のコール収集を趣味にしてた時期があったんですよ。
ナイナイさんのちょっといいとこ見てみたい。
そうそうそうそう、うん、それをね、
うん、
常に最新版の飲み会コードを自分の中でアップグレードしていきたかった時期があったんですよ。
それは例えば大学生、まあそれこそクラブ活動のやつを聞いて、は
いはい、聞いてとか、あとまあ僕前の会社ってクソみたいなブラック企業だったんで、
うんうん、
毎年大量に新人が入ってくるんで、
あどんなコールするのっていうのをサンプリングできたんだ。
そうそうそう、サンプリングできたんですよ、はいはい、当時は。でその時にずっと感じてたことが、
うん、
サンプ飲み会のコードが全然アップグレードされない、
うん、やっぱり何々くんのちょっといいとこ見てみたいなんです
か。もう未だにパーディーだパーディーだパーディーだプーフーって言うてると、
うん、
有識自体やと
変わるんじゃないかと、もっと進化して、
そうそうそうそうそう、僕がね、うん、当時聞いてた中で一番新しかったのは、
うん、
あれそう、飲みたかった飲みたかった飲みたかったイエスですよ。
あ、そうなるんだ。
うん、あんねんけど、声もだいぶ古いじゃないですか、豊かで。
ちょっとでも、今やると恥ずかしい。
もう、下手じゃ、もうそうそう10年前ちゃうかっていう話やから、ねえ、今やったら何でしょうね、全然前世から僕はこれを飲みたかったんだとか、言うてんのかな、言うてへんと思うけど、でも、そういうのをどんどん集めてたんですけど、
うん。ホストクラブでもいけんじゃないですか。
あ、かもしれへんね。
ホストの友達作るとか。
そうやね。
うん、
でもそうやったら意味なくて、やっぱり若い人が、どれだけそのお酒に対して親しんでんのかとか。
そもそも一気したくないのかもね。
ああ、そうやね。
うん、
俺もしたないけど。
うん、しんどいもんだって。
まあ、そうやね。
うん、
それ、ええことやけどね。
いや、本当にね、僕は酒が、まあ、下戸とまでは言わないけど、弱い方なんで。
はいはい。
本当に今の若者の気持ちはすごいわかる。
わかりますね、うん。
僕もティーパーティーで済ましたいタイプ。
あ、そうですか。
もう、美味しいコーヒーか紅茶、
はい、
金出して、いいの、スコーンと一緒に食べようよ、みたいな。
食べようよ、
絶対。その方が幸せかな。
幸せかな。
誰も不幸にならないですからね、ティーパーティーは。
まあまあまあ。
いよいよってベルベルによって女の子触るとかっていうおっさんもいないし。
ないですね。
うん、下ネタも言わないし。
言わないし。まあ、でも、さて、ね、自分のチブとかねっていうのをさらけ出すと、まあ、ぐっと近づくっていう幻想がね、昔からあるんですけど、ね、
それこそ老害のような気が。
まあ、否定はしません。
いや、っていうことで、本当に老害っていろんなところにバッコしてるんですよね。
ねまあ、でもあれですね、でも、老害という意味合いでは本当に、
うん、
飲み会こそ老害の巣窟ですよね。
多分ね。
いや、あるじゃないですか、さっきね、東横さんが言われたみたいなマナーの話で言うと、うん、それこそさ、一番、その入り口に近いところに、一番の若手が座って、
幹事席、ね。
幹事席、そうそう、そこで、うん、なや、差配しなさいとかさ、
うん、
アホかっていう、そんな話あるやん、いっぱい。
うんう
ん、なんか、意味ない他にマウンティングしたいだけの作法がさ、山ほどあって、そういうの悪いところのね、凝縮したんが会社の飲み会みたいなとこある
から。まあ、そうですよね。
うん。そらな、みんな行きたない言うてもしゃあないなって。
うん、
まあ、僕は結構お酒好きな方やから、
うん、
まあ、それでも行きたいなっていうのはあんねんけど、
うん、
まあ、そら、下校の東横さんにしては大変よなっていうのが。
まあ、そう。まあ、来週あたりその話をもう一回したいな。と思
う。あ、そうですか。
そうなんですよ、はい。まあまあ、でもあれですよ。本当に老害っていう切り口とか、あとは全国、味めくり、
あ、もうそれやめて。
それやめた方がいいの。それは、それなんかスタンプカード的になんかあれ、
やろうとしたこと
ある。よくネットラジオでやりがちな、47都道府県の人を地図を埋めていく企画みたいなってあったじゃないですか。
もうやめて。
いろんな。
もうやめて。
そんなノリ。
そ
んな
ノリ。そのものの企画やから、もうやめても。
アルデヒドはちゃんとやってましたよ。確か。
あっこはね、
うん、まあ、つつうらうらと。
つつうらうら行動力もある方なんで、
うん、
そんな僕みたいなね、陰キャがや、陰キャがやってもしょうがない。
陰キャ。陰キャっていつから話を言い出したんですかね。
ここ10年、ここ5年
?2、3年
もう、そんなもんですよね。
うん、
はい。陰キャ陽キャって。
陰キャの俺がソープへ行ったみて、見ていた件みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。あれ、まあまあまあまあ、まあ、
それな、と陰キャっていうのと、
はい。
トリマっていうのが、
はい。
もう死ねばいいのにって思う。ごめんなさい、老害。
老害。だから、自分のこだわりはいいんですって。他人に対してね、うん、死ねばいいのにって言った瞬間、老害ですよ、ほ
ん
と。
ダメなんですね。
気をつけてください
よ。僕ね、昔までこんな死ねばいいのになんて言わなかったんですけど、
はい、
なんか言った方が自分がすごい楽になるんですよ。
あー、なるほど。
なんかいい話して、
うん。
なんか心の中で死ねばいいのにって思うのって、ほんとそんな思ってないんですけど、
はいはい。
なんかね、ちょっとカタルシス。
ああ、なるほどね。まあ、もやもやしてるよりはね。
ストレス解消になって、人の前で死ねばいいのにっていうのが。
言うんかい。
いや、
うわ、びっくりした。
言ってないけど。
心の中で思うだけだと言ってんのや。
言ってないんだけど。言ってないんだけど。なんかね、すごくストレス解消されるの。
あ、そう。
なんかむせたけど。
あ、そう。まあ、気持ちは、まあ、15% ぐらいわかりますけど。はい。まあ、あんまりね、人間ため込むのよろしくない
です。いや、まあ、老害っていうの
も。老害っすよ、そんなもん。
まあ、不惑の年僕超えますから、今年も。
ああ、はい。
そりゃまあ、やっぱ、ね、もう老害って言われても仕方がない。
仕方がないですよね。
っていうのもあり、はい。本当にでもあれですね、ラジオ食堂も。
はい。
20代の子がどれぐらい聞いてくれるのかっていうの
は、
ね。
わかんないっすね。
ちょっとわかんないですよね。
いや、多分、10% いればええとこじゃないですかね。20代、10代合わせてそんなもんだと思いますね。僕が観測している範囲では、一人しかいないはずやから。はい。二人かな？僕が観測している範囲では。だから、相当少ないと思いますよ。ま
あ、よっぽど酒が好きとかね。
まあ。
そんな感じなのかもしれないですけどね。
まあでも、これはちょっと知りたいですね。そもそもからして、ネットラジオっていうか、まあ、ポッドキャストでもいいですけど、全体、総グロスのボスってどれくらいおんねと。その中で10代、20代ってどんくらいおんねって多分絶対少ないでっていう。
少ないでしょうね。
いや、僕は何が言いたいかっていうと、僕のラジオに10代、20代が少ないのはラジオ食堂のせいじゃないっていうことが言いたいだけなんですけど、僕は単に。単に。
いや、もうちょっと。
俺のせいじゃねえよっていう。
もうちょっとみんな進路相談を受ける中村祐介画伯みたいな感じでね。
いやー、なりたい。
話を聞けば、
なりたい。
専門学校行った方がいいのか、美大行った方がいいのか、どっちがいいですか。
なりたい。
いや、無理。だから、老害とか言ってたら、なられへんってことですよ。
あ、ほんまっすね。
だからもうちょっとね。
でも僕ね、ちょっと、東横さん羨ましいのはね、
はい、
最近、オンネットラジオは、
もうオンネットラジオ。
オンネットラジオは、はい、
キーネットラジオは。
キーネットラジオは、よく、なんか、悩み相談受けてるじゃないですか。
あれね、多分同じ人がずっと送り続けると思うんですよ。
言ってた
の。本当に、なんかね、メールでも温度感で伝わってくるんですよ。多分この人同じ人だろうな。
同じ人が。同じ人がメールアドレスわざわざ書いて送ってきてんの。
ええ、メールホームだから。
あ、そっか。
メールアドレス書かなくても送れるの。
あ、そうやんね。
うん。無視なリスナーさんがいらっしゃって。
いや、あれ羨ましくて。
うん、いや、何パパとかね。よくありがちな名前で。
いや、ちょっと僕もね、一度やってみたいんですよ。やっぱり、これ結構若い方は、そういうイメージないかもしれないですけど、ラジオといえば、悩み相談っすよ、やっぱり
してほしいですよね。
はい。僕らが昔聞いてた、ヤングタウンとかね、まあ、いろいろありますけど、まあ、さっき癖なんだのもいいですけど、やっぱりラジオの花、特に AM ラジオの花は、悩み相談ですよ。悩める若い子。若くなくてええよ。
中学生ぐらいからちょっと聞きたいですね。
おっさんでもええから、僕悩み相談したい。
ちょっとしたいんですか。じゃあ今度僕送ってみますわ。今聞けよって話ですけど。
今聞けよ、ほんのやったら。
なるほどね。
はい、ありがとうございますよ。
ってことでね、
はい、
のぎつにもラジオ食堂にも、
はい、
メールをみんないただければね。
ああ、ほんまに。
それがすごい燃料になって、
ね、
5回、10回分ぐらいの更新の力にはなりますね。
なりますよね、本当に。
ということで。
そうですね。前もね、のぎつで言うてはったけど、
うん、
皆さんが思ってる100倍や1000倍はね、
うん、
効果ありますからね。
本当にね、
うん、
聞いてるよっていうだけ
で、ね。そう。聞いてるよ、面白かったよ、だけで、もらうだけで、
うん、
もうモチベーションがグッて上がりますからね。
本当にだからあの無料のスマホのアプリでもね、
はい、
評価でもしてあげたらすごい喜ぶんだろうなと思うんですけど、
そう。
やらないですね。
やらん。
後で評価する
っていう、ね。そうそう、やらんや。
あれもやった方がいいんだろうなと思うね、でもね。
そう。でも、ああいうアプリはさ、作ったら作りっぱいやけどさ、うん、ネットラジオは続けていかんとあかんわけですよ。
うん、
だから当然ながらおそらくはあの週末時計みたいなのがあって、うん、それカウントダウンしてるもんなんですよ基本的に。
核の時計みたいなやつ。
そうそうそうそう、カウントダウンしてるんですよ基本的には。あのイニシャル G みたいにあの殴り合いであの喧嘩して終わるのはとりあえず置いとくにしても、うん、あのまあいつかは最終回来るんですよ、そうですね、ネットラジオって基本的に、うん、でその週末時計あと例えばあと2年後にこのネットラジオが終わるっていうのがあったとして、うん、その感想メールが来たら、うん、それがおそらく1ヶ月、2ヶ月、下手したら3ヶ月ぐらい伸びるんですよ、本当に。
うん、
あと2年後やったんが、2年3ヶ月後に終わりますってなるんで、
うん、
いや、大事っすよ、本当。
皆さんが、ね。切実な話ですね。
うん、いや、ほんまに、皆さんが思ってる以上に、うん、ネットラジオの寿命っていうのは短いし、
吐かないですね。
吐かないし、それを、伸ばす手っていうのは、すごく簡単なことなんですよ。
あなたのメールですと。
ほんまにね。
うん、
ほんまにあれですよ、クリックで救える命があるとはこのことですよ。あ、知らんかな、若い子。さすがに。
ある、わかるわかる。まあまあまあ、本当にね、ラジオってね。
ね。
誰にも頼まれてやってるもんじゃないんでね。
ほんまにね。
うん。趣味でやってるんで聞いてる人がいるっていうのがすごいありがたいこと
だ。誰にも頼まれてないどころか、うん、人によっては、やめてって言われること多いからね。
そう。
どっちかといえば。
そうそうそう。
そんなキモい趣味やめてって言われること多いからね。
友達遊びに行くんや。え、ラジオふさげてんのって。いいね、友達がそんなラジオしてくる友達がいて、みたいな。
あ、それドキュメンタリーですか？
ドキュメンタリー。我が家のドキュメンタリー。ある家族のドキュメンタリーですよ。
さようですか。
うん、本当に。へえ、友達いていいね。
ね。
で、それ、何の得意なの？山梨って。え、何？あずさ乗っていく？往復で行くじゃかかるの？あ、1万円ちょいですかね。
ああ、それはな。
うん。
僕が、その嫁やったら同じこと思うと思う、さすがに。山梨は。山梨は確かに、ちょっと理解難しいですね。
それでね、体調悪くして帰ってきて風邪ひいて、一日会社休むとかしてますからね、今。
うわ
行かなきゃいいのにっていう。
ねえ、なりますよね。うん、いや、ほんとそうなんですよ。
うん、
でもそれが、リスナーさんからのコメント内メールが来たら、うん、来週もせんとあかんなってなるんですよ、本当に。
そういうことらしいですよ、皆さん。
いや、ほんまにそうです
よ。ということでね、
はい、
まだまだこれからも、まあ、もう一回ぐらい続くと思います。
はい、
ラジオ食堂、坂田さんでした。それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。